刻は5時39分50秒を回ったところでございます。タッシー田代と
森律子がお送りしております。
トワイライトアベニュー767フライデー、イエーイ、
イエーイ。
血圧のご報告、
はい、
興味あるあるコーナーの前ね、うんうん、救いの歌支えの歌の後、
はい、
クイーンを聴いてるときは
そうそう
143の102でしたが、
はい、
コホコーノスが終わった後、先ほど測ったところですね、
うん、
147、ちょっと上がってます、
はい。そうですね。
下が104、ちょっと上がってます。
徐々に、徐々に。
徐々に。
わか
る。ラララララララララになってる。見事に血圧上がる。
うまい
すごいですね。
うまい
シンデレラさみたいな。
何のシンデレラやねんみたいな。
ああ、
ね、
本当にな。
やっぱ上がるんすね。
上がるんだね。
ねえ、私も測ってみればよかった。
うん、そうだね。あとでちょっと CM 中と番組終わった後に、どこでこう上がるのかね、俺ってね。お医者さんからアドレナリンが急速に上がる瞬間があるはずだって。
うーん、
人の5倍って言うんだもん、だって俺。
笑っちゃいけない。
人の5倍も高いんだよ俺。
まあ、5倍ぐらいありそうですけどね。
アドレナリンの中にも何種類かあって、うん、その中の乗るアドレナリンっていうね、乗っちゃってんだよ。
乗りすぎなんだよ。
乗りすぎなの。
ちょっとねっていう。
どうかわかんないね。
すごい
ね。ね、ホルモンバランスを取るような薬を今服用しながらやってますけどね。うん、
やってますよ。
まあたまには番組中にね、血圧上がるのもいいんじゃないかと思って、お医者さんに報告しやすいぞこれは。
今月1ヶ月間やってみる。
やってみるか。時間かかってしまうよ、ね。
そうだね。
さあ、まあ我々は4日間のこの間ね、
はい、
ワンマンライブ、私のライブにですね、
う
ん、りっちゃんが女優として共演してくださってですね、
はい、
それからもう半月が経とうとしております。
そう。
経ちましたね、もうね、ほとんどね。
経った？
経ったんじゃない？だから19だから
半月
ぐらい、2週間は経ちました。
わ
あ。早いもんで。
早いな。
次は札幌公演が6月にあるんですけれども、その前に。
う
ん、森律子の舞台がございます。
あります。
インフォメーションお願いします。
はい、私ゴールデンボールクラッシュという劇団に所属しているんですけれども、そこのですねゴールデンボールクラッシュシャープ14回目の公演があります。タイトルがフォーカスというタイトルになっております。うん、場所がステージカフェ下北沢って下北沢にあるんですけれども、そこで5月の13日土曜日、14日日曜日の2日間ですね、4回ステージやります。13日土曜日が14時からと19時30分から、14日日曜日が14時からと18時からとなっております、はい、出演者が、まあ、私と、うん、あと、この間、ね、一緒に出た千葉さん、
千葉綾乃
さんと、うん、あとそれから私たちの主催の、中澤博之、
はいはい、
それから、私がよく客演させていただく劇団カセットの福原達彦君、
あ、福良君、
はいはい、それから初めて舞台初挑戦の白井孝之君という 面
舞台初挑戦だって。
そうなんです、以上5名で
上がるわ、上がる
5名で、はい、やりますので、
楽しみだな。
ぜひ皆さんいらしてください。
よろしくお願いします。私はもう予約しました。
そうなんです、なんか今回ちょっとやったことない感じの ちょっぴり悪女っぽい感じなんで。
マジで言わないでよ、もうあんまり前情報いらないから。
あ、じゃあもう言わないね、
前情報ダメよ。
分かった、じゃあ今
のめっちゃ楽しみにしてんだから。
はい、よろしくお願いします。
もう幕が上がるまで ドキドキそわそわでい
い。血圧上がっちゃうじゃん。
血圧上がっていいんだよ、その時は。上げるために行ってんだから。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。詳細はゴールデンボールクラッシュのホームページで。
やった、言ってもらえた。私も
勝ち。
言ってもらえた。はい、そうです、はい、
よろしくお願いします。俺のホームページ全然更新してない。全然、だってもうバタバタしててさ、なかなか更新できない。も全部一人でやってんだからさ。
そうだね、
お願いしますよ、本当に。
お願いしますね、誰に言ってんの。
お願いしますよ。誰か一人さ。
まあね、
まあいいんですけど、頑張りますが、私もライブが続々と決まってきておりましてですね、
ね、
再来週もう、
そうだね。
再来週ですね。
早い
早い。30年間ぐらい憧れ続けてきた、吉祥寺のマンダラに、
うん、
ついに登場することになりました。まあ、30分だけなんですけれども、
いやいや、
役者の蓮池龍蔵さんという、
うんうん
う
ん、
まあ、私かねてから共演したことがある人で、
そうですね、
その方がですね、うん、夜と霧というですね、アウシュビッツにまつわるね、うん、一人芝居をやるんですが、うん、私がもう本当にこよなく愛する本であり映画である、本当にすごい もう強烈なインパクトを残す映画であり、そしてまた書籍の方もすごいインパクトがあるんですが、うん、それをまあ、蓮池さんお一人でやると、一回私もう見たことあるんですけど、
そうなんですね、
それをまあ再演されるということで、それに合わせて私も、蓮池さんのその一人芝居が終わった後、私のステージ、歌い人語るで、で今回は最近めったにもうやらない曲ばっかりを集めてみました。
わー、そうなんですか。
いつもやってる定番の曲あるじゃないですか、それは一切なし、
あ、一切
一切いぐらいある。
まあでも結構ガラリと変えた感じで、ガラリと
変えます。やっぱそういう貴重なステージに一回一回ね、やっぱりしていきたいなっていう思いがあって、吉祥寺のマンダラです。森くんはお稽古です。
そうなんです、それいけないんです
よ。ぜひぜひ皆さんね、はい、7時から、
うん、7時から
やるよ、ね、それから5月6日土曜日は池袋のフィールドというところに初登場、はい、
うん、
浜田伊織さんのライブをこの間近場に見に行った時に、
はい、
そこで対バンされていた佐藤智美さんというピアノの弾き語りの方、うん、
はいはい、
この方にお声掛けいただいて出演することになったという、はい、池袋フィールド、ね、この日はゴールデンウィーク真っ最中、
そう、
5月6日土曜日、
うん、
で19時半からですね、
はい、
この日は1時間ぐらいやるかな。
あ、 これ
この日もそういうレア曲で固め、もう最近もう大きなワンマン以外はもうレア曲でちょっと攻めてみようかなっていう、森くんはお稽古です。他にもあるよ、いっぱい多分 ね、いっぱいやると思うん
で、ね、ちょっとレア曲やるときまた行きたいですね。
うん、そうそう、もう本当にね、ファンの集いみたいなライブもちょっとやってみたいな、なんかこう常連だけでもうマニアックなやつばっかりやる。
知ってる知ってるみたいな。
そうそうそう、どれだけ知ってるかっていうところ、
ありますよね、それ
もね。もう自己満の以外のも何でもないじゃん、これ。ダメだよ、こんなことや
ってたら。結構でも私知ってると思うけどな。
そうだよね。でもまあ、この番組でやってるからね。
あ、そうだよね。
この番組聞いててくれれば、レア曲いっぱい知ることができるね。
そうですね、確かに。
まあね、
はい、
そういったものを生で見ていただくっていう機会もまたいいんじゃないかと思って、
はい。いいと思います。
精進しながらやっていこう。はい、そして、なんといっても6月18日。
そう。
日曜日。
うん。
森くんも出ます。
出ます。
札幌は、ムジカホールカフェ、
はい、
18時から。
そうです、
ね、今年も北海道札幌に飛んでですね、
うん、
この間の4日間のワンマンの再演でございまして、
そう、
あれをそのまままるっと札幌に持ってい きます、
はい、うん、
どうなることやらね。
そうですね。
楽しみでございますよ。
ね、本当楽しみですね。
ね、うん、まあだからもう森くんはくれぐれも腰に気をつけながら。
もう本当だよね。
腰に気をつけながら、私も血圧に気をつけながら、満身創痍ですよ全員。
本当だよ、
すごいことになってますからね。
気をつけ
ないと、はい、まあ本当体張ってやっておりますので、
頑張ります、
ね、もう本当札幌とかね、池袋とか吉祥寺とか、
はい、
近場でごめんね、みんな本当にね、
ね、
たまには海外もやりたいんだけどね、
やりたいね海外ね。
ぜひぜひ札幌の方も皆さん、はい、お誘い合わせの上、
はい、
よろしくお願いいた
します。
CM の後はスノーパラダイスをお届けしようと思います。今ね、フラワーラジオの窓からね、
うん、
外見てみたら、うん、すごい綺麗、今、夕焼け、もう、いよいよ本当に日がどっぷり落ちようとしてるところの、
うんうんうん、
まだ空がなんとなくやんわり赤い、この端っこの、
はいはいはい、
富士山がくっきりだ、今。
あらいいですね。
俺の山が。
俺の、マイマウンテン。
世界遺産になったけどね。
そうだね。
一応俺個人の所有物だって言い張ってるんだよね。誰も相手にしてくんないんだよね。
そりゃそうだよね。
全然気にしてないけどね。言い張ってるから、一生、
ね。そうだね。
すごい綺麗ですね。一番星見えて今。
いいですね。いい、
すごいや。なあ、少しずつ。
はい。
少しずつこう、日が、長くなっていってんのかな、
うん、ちょっとずつ長くなってますよね。
非常にロマンチックな景色でしたけどね、
はい、
まあ、それに合わせてちょっと血圧測ってみようと思います。
それに合わせて何に合わせて
生血圧生血すごいよ、はい、ちゃんと今日血圧計オムロン持ってきてんだ。
そうそう、本当にね、ちゃんとしてるやつの結構
ちゃんとやるからね、
うん、
あれそれ聞こえる音、
パチって言った、
ムーンって聞こえる、
ムーンって言ってる。あ、うんうん、ムーンって言って
る、今ミシミシ締めてる、
うん、
でこれでプシューって言うわけだよ、
うん、
あれ
まだムーンって言ってる、あ、ムーンってさ、今黙ってる、
黙ってる今、
うん、
これで今徐々に緩ん、今すっげえきつくなってる。今 すごいきつい状態、うん、これ番組で血圧測るっていう、
そうそう、
何をやってんだろうね、
本当だね
先ほどの血圧が100、あ、エラ
ーって言った、エラー
エラーエラ
ー、なんでなんで、
腕が高すぎた音聞かせようと思って一生懸命ですエラ
ーエラーになっちゃった、うん、エラー、もう一回やる、
さっき今やってる、
今やってる、あ、ま、だブーンって言ってるさっきが
警察喋っちゃいけないんだよね、
あ、
上がりを脱げない
、いや歌ったらダメでしょ
ダメなのかな、歌っちゃ
それはダメでしょ、
さっき147の104、
ね、
30分前、うん、今から T7、
そう T7 前に、
ね、今から T7 エラー
また
エラーだ、喋ってるからかな、
じゃあちょっと黙っててもらっていいですか、
まあ、いやちょっとトークするよトークしないと番組になんないの測りながらやるよ、
測りながらやれるの、
やれるやれるやれる、
あ、そう、
今ねすごい外景色が良かった
そうだね、うん、景色良かったね、
素晴らしい景色で、うん、だんだんこう日がね伸びてくんだろうねって、うんうんうんうん、もう3月だからな、
そうだよ、これからどんどん暖かくなって、夏が来て秋が来てまた冬が来てスノーパラダイスをやると、
もう今年も終わりだな
そうそう、もう今年終わりなんですよ、もはや
早めに忘年会やっていた方がいい、ね、169の111ってこれ高
い、やばいんだけど、マジで
これやばいよね、
ちょっとどうして、
本当にそうなの、
どのタイミングで上がったの、今
わかんない
エラーになったのって高すぎてエラーだったじゃん、
T7 前が
T7 前
160、これはちょっと良くないぞこれ放送できないこのレベル
いや笑い事じゃない、でも大丈夫、みんないるから、今みんないるから、うん、
今大丈夫、
私もいるから、
何があった、
何かあったら、
うん、ねえ、ちょっと怖いですねこれ、
ねえ、ちょっとじゃあ落ち着いていきましょうか、う
ん、落ち着かないとダメだ、でももしかしたら本当にこの時間ぐらいから俺、ね、だいぶアドレナリン出始めるんだろうね、
ああそういうこと、うん、ラジオの中
急にどうなんだろうね、は2時間終わったあと2時間あるよ、
残り2時間のところで、まあ、確かにここから、うん、まあね
そう、何回かね本当は血圧って測ってそのうちの平均を見るんだ、あ、やっぱ160あるな、恐ろしいですね、
ブルブルブルブルブル、あの剥がしてよと、
剥がします
バリバリバリ
剥がします、もう
本当に、そうだね、
いやこれちょっとあの測って、うんうんうんうん、公表できない数値になる可能性があるので
なるほど、でもこれさやりながらだから、さっきまでさ CM とかの間で測ってた、
ね、CM 中にやるのはいいね、
じゃんで、うん、こう喋ってる時だからやっぱちょっと上がるよね、
そうだね、うん、血圧測定番組トワイライトアベニュー767フライデー
そんな番組だったんだ、
だから笑えねえよ誰も、
本当だよ、
笑えないって、あ、笑ってくれたよ、
ありがとう、
無理して笑わなくていいんだよ、
和む和む、
さあというわけでございましてね、はい、もう本当に命がけでやっておりますよ、
そうです、
やっておりますよ本当にね、うん、時刻は先ほど6時を回りまして、6時7分に差し掛かろうというわけでございますね、はい、次のコーナー行ってみましょう、
はい、この時間は曜日別コーナーをお届けいたします、
やるぞ、
月曜日から金曜日までのトワイライトアベニュー767の各パーソナリティが曜日ごとにそれぞれ違ったテーマで皆様に情報をお届けしております、金曜日のこのコーナーは昔懐かしい子供向けテレビ主題歌を音楽の側面から検証する、いきますよ、
はい、
タッシータッシュの絶対的にテレビテーマ通称 T セブンをお楽しみいただきまーす。
いやありがとう。
イエーイ。
うん。タシピョンちゃん様っていうメールが今急に届いて、なんかこう画然とびっくりしてるんだけど、
ざわざわする。
フラワーラジオのメールアドレスに
ざわざわする。
タシピョンちゃん様っていうなんか迷惑メールっぽいものがなんかこう届いてんだけど、大丈夫だったかなこれ、もうちょっと見ないことにしとこう。
そうだね、気になりすぎるね。うん、
ああだめだ。
今見えなくなるように、
見えなくしようにしたのにウィンドウちっちゃくしたんだけど、ウィンドウちっちゃくなった分本文がドバッて見えてきちゃった。
出てくるっていうの。
リクエストタイムでご紹介しようと思いますよ。
そうですね、
今日のリクエストタイムのテーマは、うん、超過してどうで超過というシリーズ名で、ね、リツコさんは不機嫌でございます。
だって超過してどうで超過ってどうよ。ね、
もう超過してるんですよ。もうすごすぎるっていうね。
そうね、う
ん。いうテーマでシリーズで送りますが、うん、今日のリクエストタイムは大きすぎる。
大きすぎる。
びっくりひな祭りを見てですね、あのピラミッド型ひな壇、うん、
はい、
あれを目の当たりにして、うん、でかすぎると思ったのがきっかけです。
でかすぎる。ね。
今日のファックステーマ、大きすぎる。
はい。
大きすぎるといえば皆さん何を連想されますでしょうかね、うん、ぜひぜひファックスを寄せください。ファックス番号、はい、りっちゃんお願いします。
はい、ファックス番号は 048-543-2179 048-543-2179 19時15分まで受け付けております。
お待ちしております。
はい、
そして T7、
はい、
ね、
T7
でございます。お待たせいたしました。
はい、
いろいろと最近は良い子系アニメだよね、どちらかというとね。
あ、そうですね、
うん、なんだけども幻の作品とかが多くて、
うん、
なんかこうなんつうんですか、もう元々の、
うん、
最初の放映してたフィルムが残ってない、
うん、ないとかね、もう DVD 化してない
原版なしみたいなのが、
う
ん、ただ主題歌だけはあって、
そうそうそう、
それを検証することはできる。
はい、
一応写真もなんかちらほらと拾い集めることはできるんですがね、
うんうん、
今日はもうこれ有名な方だよな。
これ超有名なのかな、うん、
随分この怪盗ラレロ、うん、それから飛び出せバッチリ、
う
ん、ドンキッコ、そばかす、プッチ、
そうそう、
先週のね、いろいろやってきて、なかなかマニアックなあまり俺もリアルタイムだったのに誰も知らないぞというようなね、うん、作品が続きましたが、今日は知ってる人多いんじゃないか、は
い、
ある程度
多いと思う。
66年から始まってね、いろいろと飛び飛びで放映されてて、
うん、
まあ、あの映画にもなったりとか、
うん、
うん、80年代にはアニメ化にもなってんだよね。だから知ってる人も多いかもしれないし、
うんうん、
まあ、有名なキャラクターだよね、うん、しかも日本じゃないんだよ、
ね、
海外なんですよこれ、ね、キャラクター自体はね、
うん
うんうん、
ね、
今日ご紹介するのはですね、1966年、これよく真似しなかった、
え、
俺すっげえ真似してた声の、
これを、うん、ああそうなんだ、
小学校の時みんなこの声真似してたんです、うん、1966年8月22日、うん、月曜日から金曜日の番組の中でちょっと入ってたような、
うんうんうん、
挿入されてたようなところもあった。他にもいっぱい飛び飛びでね、うん、放映されてたんですけれども、うんうん、まありっちゃんでも知ってるからね、
知ってる、
うん、かわいいですよ、
かわいい、
うん、人形だね、
そうですね、
どちらかというと人形劇になるのがね、
うん、
トッポジージョ、
いやーかわいい、
耳でかすぎる、
ね、
これは今日の大きすぎるのテーマと同じです。
なるほどなるほど、
耳がでかすぎる。トッポジージョ皆さん知ってると思います。
ネズミ、
ね、ネズミ
ネズミ、
まあこの愛くるしいキャラクター、うん、目の半開きなこの、
そうそう、ちょっと眠そうなんだよね、
眠そうなんだよね、
あ、私昔似てるって言われましたよ、
トッポジージョ、
うん、目が眠そうそうそうそう、似てるって言われたことあるな。
これネズミのこのなんていうんですか、ボーダーの T シャツ、
そうそうそうそう、
おなじみのね、
うん、
結構動きも特徴的で、
うん、
お
かわいい、
ずっと愛され続けてるキャラクターでございますが、
はい、
マリア・ペレゴさん、
ほうほう、
マリア・ペレゴというイタリアの、
あ、イタリアなんですね、
はい、イタリアの、作家の方原作の人形劇キャラクター、
はい、
ね、うん、イタリアミラノの生まれです。
お
トッポジージョ、
おしゃれ
イタリアはミラノ生まれのネズミの男の子が主人公の物語、
うん、
ね、
かわい
い、トッポが名字で、うん、ジージョが名前です。
あ、改めて言われると確かにそうか。なるほど。
で、ジョージ山本みたいな感じじゃないです。
なるほどね。
あ、ジョージ山本でいいのか。
いいのか。
うん。トッポが言うそうに田代。
あ、そうなんだ。あ、そっかそっか。名字か、トッポが。
ジージョは高志、律子。
じゃあもう、ジージョ。一緒だね。
そう、うん。トッポジージョっていうのが名字なの。
なるほど、なるほど。
トッポジージョくんでいいんです。
なるほど。
うん。ジージョトッポくんじゃないんです。
ジージョトッポ。
うん。ただ本名ではありません。
そうなんですか、
すごいですね。本名なんだと思う、
なんだと思う、難しいね、それ。
本名なんだと思うね。
っていうか、こんだけ、さ、名字も名前もあるのに本名じゃないんだ、これ、
うん、これジョージだったら大受けだよね。
あ、そっか、
トッポという名字は一緒です、う
ん、あ、トッポは一緒、
うん、ジージョじゃないんだよ、
なんだ、
ジージョは愛称なの、はい、ジージョみたいな感じの、もともと本名はあるんです。
何ですか、
ルイス、
え、トッポルイス、
ルイス、本名トッポルイスこと、
うん、
トッポジージョですね。
どうして、
いや、トッポジージョことトッポルイスですね。
どうして、どうして、
知らないよ。
どうして、 て次女があれなんだろう、愛称なんだろうね。
トッポというのはイタリア語でネズミを表します。
あ、そうなんですね。
なんですが、はあ、本来の発音ですとトーポが正しい。
トーポ、
うん、トーポジージョと発音するのが正しいんですね。
なるほど。
トッポっていうのはね、イタリア語ですと切り株になるので、お菓子あるでしょ。
はあ、ある。
明治のトッポだっけ。
ある
あれ切り株みたいなイメージ。あれあれあれあれが正しいトッポの使い方。
なるほど。
だからトーポがいいんですこれ。
あ、トーポね、
うん、
ほうほう、ちょっと慣れないけど、
トーポジーション
慣れない
っていうのが正しい発音ですね。
なるほど、イタリアの方はトーポジーションっていう
って言ってるんじゃないですかね。
なるほど、う
ん、なんかコープなんとかみたいですね。
本当ですね、
うん、コープ何々みたいな賃貸住宅みたいな感じになってきましたね。
本当
トーポジージョ301みたいな。
ありそう。ありそうなんだけど。
すごいですね、うんうん。そうなんですよ。
へ
ぇー。うん。だから、うん、TOPO でしょ。
うん。
トーポなんですよ。だトッポは TOPPO なんです
よ。あー、PPPO。
TOPPO。
惜しいな、なんか。
TOPO、TOPPO なんですよ。
はあはあ、なるほど。
そうなんですよ。だから、イタリア語で言うとトーポの方が正しい。ネズミ。
はいはい、
だから切り株ジョージになっちゃうとやばいよ、ね、ジージョになっちゃう、切り株ジージョになっちゃうとやばい、
ね、ジョージじゃ
ない
ですか。
なぜなぜ
なぜだ。
古いですね、歴史は1958年に初めて制作されまして。
そうなんですね。1960
年代初めにイタリアの子供テレビ番組に出演して以来、うん、母国で非常に人気が出てですね、うん、1963年に入るとアメリカのエド・サリバン賞、あのビートルズが出た、
うん、
あの番組に、
うんうんうん、
繰り返し登場することになりまして、世界的な人気キャラクターになりました。
可愛いもんだって。
ね、うん、だエド・サリバンが、うん、あの、トッポジージョと戯れてる写真とか出てきますよ。
へぇー。
ググると。
うん。
あの、エド・サリバンおじさんに絡みついてんですよ、うん、このネズミの人形。当時の人形劇団の一団が制作した高さ25センチの人形だそうです。
25センチ
ある。うん。で、3人でないと動かせない。25センチのトッポジージョに対して3人が動かしてます。もう一人が、さらに一人がこれ声を担当するので、
うん、
彼の演技をするためには4人の人材が必要になってくるという。
なるほど。
だいたい後ろが黒いんだよね。
そうですね、
黒幕の前でやってるでしょいつも。
まあそうだね、
うん、だからもう本当に下から人形を操るんじゃなくて、もう上からやってる、上というかもう同じ高さでやってる。
あ、そうなんですね、
うん、すごいですね。へ、4人の人物がすごい、結構リソースがかかってますねこれ。
まあ手と足とみたいなことなんです
けど、ね、そうだね、顔と
みたいな
体、うん、ああ、だから声か、
声だ、そうだね、う
ん、日本でも映画が作られてるんですね、日本独自の映画が。
あ、日本独自の、
そうそう、1967年7月20日に公開されたという日本の映画の、
はい、
トッポジージョのボタン戦争というのがありまして、うん、監督がなんと市川崑です。
え、
犬神家の一族の。
へ、それはその人形でね、やってる映画なんですよね。そうです、
脚本が A 六助、音楽が中村八大という上を向いて歩こうコンビ、ね、見上げてごらんぬ、見上げてごらんぬ夜の星をのあのコンビの脚本、音楽で、監督が市川崑の、あの東京オリンピックっていう有名な映画ありますけれども、うんうんうん、あの次回作がトッポジージョのボタン戦争と。俺 DVD 持ってる。
へ、
見てないけどまだ。
え、そうなんですか。
そう、録画したまま撮って、ね、
ね、
見てない、
うん、あ、そう、トッポジージョの映画、
あ、これ
すごい、
だからもうね、早く見たいなと思って今日これ紹介するにあたって。
本当ですね、
うん、へ、67年だからね、
うん、
あ、本当にカラーになってからの、うんうんうん、まあ、映画はもうカラーだったが、この頃はね、とっくに、あの東京オリンピックの次の作品がこれっていうところがまた興味深いところですけどね。
面白い、
本当にすごいですよ、う
んうん、すごい。
さあ、そして、うん、ですね、66年にまずさっき紹介したのは、おはよう日本という番組の中で月曜日から金曜日で帯でトッポジージョが放映されていた、う
ん、
どっかに挿入されていたらしい、
はい、
同じ年の10月3日から10月17日、短いな、
うん、
この中では月曜日の夜8時から9時までに、うん、トッポジージョインジャパンという番組がありました。
うん、
うん、 短いね、うん、2週間ぐらいしかやってない、
うんうん、
で、翌年の3月になった時に単独番組、うん、トッポジージョがスタートします。毎週火曜日の6時から6時半、
うんうん、
夕方、
うんうんうん、
今日音源を用意できてるのはこれだね。
あーその時の、
うん、
なるほど。
さらには67年にはチャオトッポジージョっていう番組がスタートしている、うん、
はい、
うん、これの主題歌もあるはあるんだけど、今日紹介するのは、67年の、うんうん、トッポジージョという単独番組、
はい、
うん、
はいはい、
こちらの中から曲がね、主題歌トッポちゃんマーチ、
うん、
これ日本独自の主題歌。
なるほど、
うん、
はい、
作詞が松原雅彦さん、うん、作曲が大沢康郎さんっていうんですけど、
う
ん、どちらも資料があまりなく、
うん、
大沢康郎さんはピアニスト、ジャズピアニストですね、うん、
へ、
で歌っているのが山崎忠さんという方、
あ、
唯一のゆいと書くんですが、うん、女性かと思ったら男性で、うん、トッポジージョの声をやってる人。
あー、
はい、みんなで真似たもんですよ。でも今こうやってね、改めて聞いてみると、すごい奇抜な演技してるなと思った。この声はなかなかね、
うん、
インパクト絶大。まあおかしな声と言われても、ね、あれですけれども、
うんうん、
これでやっぱり、これがやっぱり相当なインパクト当時持ったんじゃないかなと思う。
なるほどね。
俺の子供心にも、そう思ってた、
うんうんうん。
トッポちゃんマーチ、はい、山崎忠さんのね、その特徴的な、もう本当にトッポジージョの役になりきったような歌声で聴いていただきたいと思います。
集まれ夜仲間はついてこい、トッポトッポジージョと一緒、チーズを食べ食べ更新だ、トッポトッポジージョと一緒、体はこんなにちっちゃくても正義の味方だよ、トッポジージョ。みんなで固く見越しんだ、yeah! トッポトッポジージョと一緒。元気だねみんな、さすがさすが、足並みを揃えてついてこい、トッポトッポジージョと一緒。長いひげふりふり更新だ、トッポトッポジージョと一緒。悲しいことは忘れちゃえ、良い子の友達さ、トッポジージョ。幸せに向かって更新だ、トッポトッポジージョと一緒、トッポトッポジージョと一緒。
いやーすごいですね、
すごい。
これはねやっぱりこのボーカルの方のやっぱりトッポジージョ役の山崎忠さんのキャラクターの演技力というか、これをやりながら歌うのはすっごい難しいんですよ。俺も銀時計を探せでドキンガン役をやりますけどね、こういう歌い方をするからね、
そうだね、
ね、
確かに。
それこの演技をしながらね、メロディーをキープしたりリズムをキープするっていうのは結構難しくて、で間にヒーとかフヒーとか入れてるでしょ、これレコーディングは多分壮絶だったと思う俺、こんなに愉快な感じだけど、これをまあ 天然的にやれるっていうところもまた多分すごいんだろうなとは思うんだけどね、
うんうんうん、
結構なこれテクニックがいるんじゃないかなと思う。でしかも60年代だから撮り直しって言ったらもう全部が撮り直しだから、
ああそうですね、
一箇所だけ撮り直しみたいな技術はまだ、まだなかったと思うんだよね、
うん
うん、結構な労力がこれ必要だったんじゃないかなっていうようなレコーディングですね。
まあそうですよ、だってキャラクターの声を出しながら歌うってその工程もそのキャラクターの声でやらなきゃいけないことだから難しいよね。
音程をまずキープするっていうのがね、
そうですよね、
うん、普通に歌うのとはわけが違う、
うん、そうだよね、
だけど音痴になるわけにはいかない、
まあ、も
ピッチを外すわけにはいかないからね、
うん、
まあ、結構な、まあ、でもこれをもう一発やれちゃったのかもしれないけどね、
あ、まあまあまあ、
うん、俺に合わせ照らし合わせてかこういうことい
やいや
でも間に語りを入れたりとか、
うんうん
うん、寸分この違わぬこのキャラクター設定の正確さは、うん、これ技術ですね、
うん、うん、
しかもこの方はそんなにボーカリストとしてやってるわけではなくてですね、もともとピアニストなんですよ、作曲もピアニストの方で歌ってるのもピアニストの方なんだ、珍しいんだよねすごく、
ピアニストの人が声
を、もともとそうピアニストの人が声をやって人形劇でそう話題を呼んでると、
すごい、
どういう抜擢のされ方かは知らないんですけど経緯は、
うんうん、
これもまたすごい話だなと思うんですよ ね、
ですね、
うん、いくつか同様のレコーディングもしてるようなんですがね、
うん、
うん、結構レコード作品はあるらしいんですが、
うん、
まあ、そんなに聞いたことないです、あんまり資料が残ってないです、
うん、うん、なるほど、
今日はね特別にイタリアの方の曲も仕入れてきました、イタリアの方はどんな感じかっていうの、うん、これもね楽しんでもらえると面白いかなって、ね、これもなんとなく似てる感じ、これをだからなぞったのかもしれないね、日本版はね、うん、似てるの声が
本当だ、
デゼンティラモルホホホホ、すごいよね、おいあせかん
たるか、すっごい声に似てる、こんなのしか言われてもわかんないから、ラペリジダルメラディオトアモルホホホホホホホホホホホホホGracias al amor. なんかイタリア母国の方が大胆だね。De sentir amor. Hoy hace cantar. A mi corazón. La felicidad.
La
melodía de tu amor. Hoy vuelve a cantar.
うん、すごい上手だよ、ベースが面白いね、ベースが面白い動きしてる、ベースが面白い動きしてる、Gracias al amor, la felicidad.なんか硬い中の酔っ払いにこういう人いますよね、
確かに酔っ払いっぽい
じゃん、なんかどんどんどんどんなんか逸脱してってるけど大丈夫か、大丈夫かよ、大丈夫かよ、大丈夫かよ、大丈夫かよ、なんだよ
裏横の曲じゃん
裏横じゃんかよこれすごいね、
すごい、でも
こんなもうね、子供番組逸脱してるよ、いよいよ志村けんの勢い
だから、ね、ここまで行くとね、本当志村さんみたい、
すごいな、
面白いなこれ、笑っちゃう、すごい、
うん、こうやって聞き比べしても見ても面白いですね、
うん、面白い、うん、
今日は60年代中盤にね、日本で人気で、はい、その後は80年代にアニメにもなって、
うんうん、
もう未だに皆さんねご存知のキャラクターかと思いますが、はい、トッポジ以上をご紹介いたしました、以上タッシーたちの徹底的にテレビテーマ通称 T7、いよいよね、
うん、
いよいよね、うん、出口が見えてきました、
本当に見えた、ずっと言ってるけど、
まあ、今年の夏には多分終了します
なるほど、はい、
ね、残り1回1回、うん、 大切にいってみようと思いますね、はい、今後ともお楽しみに。ラテリジダメラディアトアモル